ボンクラ映画館支配人のザトウイスと申します。今回はドツイタルネンについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、今日もよろしくお願いいたします。村上ロックです。
はい、仲間です。よろしくお願いします。
あ、こんにちは、あくみ列車です。
よろしくお願いします。
お願いします。
久々にします、一作品で4人で語るっていう形式ですね。
はい、
あれなんだっけ、コミック雑誌なんかいらない以来ですかね。ちょっとドツイタルネンなんですけども、はい、ちょっと久々に 見直したんですよ。そしたら意外に大人になってみると来るものがあるというかね、
新たな発見というか、はい、
ちょっとそれで今回やりませんかというので、うん、お願いしました。リアルタイムで結構見てたぐらいですかね。
いや、これは1989年に公開なので多分小6か中1ぐらいで、
はい、
劇場では見てないし、多分ビデオになってから、
うん、
なんで多分大学生入ってからだと思いますね。うん、ね、英検とかでね、その頃ちょうどもう大手とかも取り終わってね、うん、一通り評価が定まってはいたんですかね、なんか。
そう、そうですね。でもね、その坂本順次の評価が定まったことがあるのかと。
まあそこら辺はちょっとこう、ね、まあね、
おいおい、
おいおい。
まあまあでも多分18、9の辺りから見てますよね。
まあ、テレビでやったのを私も見たぐらいなんですよね、最初。
僕もそうですね、テレビでしたね。うん、
まあ、一応、赤井秀和の引退がまずきっかけなんで、ちょっとそれをご案内といいますか、うん、昭和60年2月5日に、対小和田正治戦で、第7ラウンドで KO 負けの後、意識不明に陥ると。で、右の急性硬膜下血腫、脳挫傷、心昏睡と、診断されたと。で、医師は生と死の可能性をもう2対8と診断したと。もう本当にやばい状態だったみたいですね。で、手術室に、津田会長と赤井秀和のお兄さん呼んで、もう頭部を見せたらしいんですよ。で、これだけひどい状態だともう見せるらしいんですよね、医者は。時々密室で何やってんだってトラブルの原因になるんで、死ぬ可能性があると判断した時はもう見てもらうようにしてると。もう医者ももう半分さじ投げてたというか、そんな状態だったらしいんですけど。で、結局5時間の手術成功して、まあ、生きる見込みが 50% になったと。で、うん、普通の人が10の衝撃を受けたら頭蓋骨が割れるんだったら、もう赤井秀和の頭は5か6の衝撃で割れるぐらいになってたと。
うん、
で、もちろんボクサー人生終わっちゃったと、そこで、うん。で、引退試合はできなかったのも、当人はもう心に残りだし、その、対大和田戦の記憶は残ってないらしいんですよ。
うん、
で、回復後、ビデオを見て、試合を確認したというか。うん、で、まあ、怪我さえなければ、4回戦防衛からだけども、再びやりたいと。ボクシングはそれだけいいものと、自伝のドツイタルに書かれてあったと、うん。ここが起点になって。で、これをもとに、坂本監督は、ドツイタルを作るという話になりますけど。
赤井秀和の出した本のタイトルがドツイタルネ、はい、そっちの先なんです
か、ね、はい。確か87年に出版された本です。うん、で、自伝の文章から、こう、編集者がこう拾ってくれた言葉がドツイタルネっていう。いうタイトルの本だったと、
うんうんうん、
で映画化の際も他のタイトルの候補があったけど、最終的にはこの題名が一番パンチが強かったから、うんうん、これにしようという感じですね。
まあ、内容自体もね、ほとんどそんな感じですよね。
いいタイトルです
ね。どついたらええんやみたいなね、うん、とにかく前に出てパンチを繰り出すというスタイルですからね。
まあ、坂本監督って、まあ、今学生時代、今でいう引きこもりほどではないんだけど、まあ、引きこもってたと、
うん、
で、まあ、閉じてたのは確かなんだけど、なんていうかな、引きこもりって理想が高いんだと。感動したいレベルが高い。で、外の世界に自分が出て中途半端な扱いを受けるんだったら、もういいっていう考え方してた。で、完璧なものなどないのに、完璧を求めてしまう。で、閉じていた頃に、よく難波に本を買いに行く際に通天閣が見えた。で、ここは何だろうと思って、やがてその駅に降りるようになった。で、そこでなんか気持ちが楽になった。で、そこにいる、労働者がみんな一人だったんですよね。で、誰も連れ立って歩いてないっていうか。で、申し訳ないけど、なんか気分が楽になって、やがてそこに徘徊するようになったと。
徘徊？
はい。
今入り浸って。
そうですね、うん。あ、自分の居場所だ、みたいな、
うん。
で、ここらに詳しい後輩が一人いて、で、いろいろ場所を案内してもらって、そこで、ここで映画を撮りたいっていうきっかけになった。で、若い映画監督の下で、坂本監督って助監督の経験しかしてなかったんですよね、当時。で、巨匠というか、撮影所育ちの監督の現場って全く見たことないんだけど、うん、まあ、石井壮吾監督からは、理由のつかない爆発力を、うん、で、井筒和之監督からは、 現場のしつこい演出を、で川島徹監督からは観客に向かって映画を撮る姿勢を学んだと、で爆裂都市の、1981年から88年まで、制作部や助監督の仕事をずっと続けてて、どついたる年撮る直前まで助監督を続けてたと、あとですね、あの助監督時代の後半にあの100万円貯金が貯まったんで実製作映画を撮ると決めたんですよ。キスというタイトルだったんですけど、で、まあ、絵やカッティングに凝って、まあ、実験的なことを、まあ、16ミリフィルムで試したんだけど、自分の限界が分かった。で、ピアノフィルムフェスティバルに応募したけど落ちましたっていう、ね。で、今になって、審査員として呼ばれてるんで、ちょっと苦笑いというかね、相手されて なかった頃はどうだったんだみたいな、自伝でちょっとイラついてた感じです、ね。自伝ですごい残ってるというか、印象残った言葉で、30歳でデビューするっていうことは30年かけてロケアンしてきたことを意味する、オリジナル企画でデビューした監督はみんなそうだと思う、まあ、そんな坂本監督です。プロトタイプが2本あってですね、上京して見たあのマル秘式場メス市場の衝撃を受けて書いた本があの踊る放火っていう脚本を書いたと。で内容は尼崎に住んでるボクサーが自分の働いてる工場の組合で第二組合に襲撃されて急所を潰されると。で不能になったボクサーが精神を病んでいる少女と出会って、そこにヤクザが加わって展開していくって話だ。で最終的に、主人公が尼崎のアイリンセンターの近くで暴動を起こそうとするという物語だった。
うーん、面白そうですね、
で通天閣の周りの雰囲気も含めて当時の自分が等身大でやりたいことがストレートに詰まった企画だったとは言ってるんですけども、あの撮影が始まって意欲もあったんだけど途中で頓挫しちゃったと、もうどう撮ればいいか分からずのらりくらりとしてて、もう葛藤ありも分からず狙いの絵もスタッフに聞かれても答えられないと、で撮影中に自信なくしてラッシュを見てさらに自信をなくしたと。で自分の脚本を書いた時に想像してた映画との根本的なズレがあったと、でしかもあの劇団の人が巡業中にちょっと事故に遭って、参加してた方の撮影を中断してたんですね。で怪我治ったら再開するんだったんだけども、坂本監督がそのままの爆裂都市の現場に行ってしまうと、で結局その映画から逃げてしまって挫折感をずっと引きずってた、その残った思いがドツイタルに結びついてると。キーワードで言うと、ボクサー通天閣不能っていう、あのドツイタルの欠損というテーマはその踊る放火の不能から来てる。あともう一個プロトタイプがあってです、熱というタイトルのものがあって、フィリピンのボクサーやあの韓国人のボクサー、あと在日の人間などが出てくる混沌としたアジアを描く映画の予定だったと。でその脚本を、出演交渉済みの赤井秀和に読ませたと、で感想を聞いたら、このページはいらないんじゃないですかね、ここもいらないって赤井秀和がずっと意見言ってて、で聞いてる途中で監督は、あ、赤井は自分の出てないとこは全部いらないんだっていうのに気づいたと、でその頃あの何話のロッキーと呼ばれた赤井秀和がその自分とスタロンとのもう区別がついてなかったんじゃないかと何度か言ってると。で結局監督はあの赤井秀和のファンでもあったから、赤井で始まり赤井で終わる映画にしようと、これで決意したと。
その時は赤井さんはもう引退された後だ。
そうですね、確かあの危ないデカの劇場版の一本にな
んか、最初はそれなんですよね、確かね、フィルモグラフィーとして、
用心棒役でチラッと出るぐらい、
なんか赤井秀和のなんかウィキペディアとかその、はい、まあ、フィルモグラフィーって言うんですか、で最初がその危ないデカのゲスト出演みたいな でスタッフロールとかにもあの赤井秀和かっこなにわのロッキーって出てて、もう周りがそういう風に言ってスタッフロールにもその乗っちゃうから、やっぱり思い込んだんですよね、私はなにわのロッキーやと僕が言うとすごい金粉になりますけど、すみません、
気持ちはわかります、
気持ちは
わか
ります、
ちょっとびっくりした
ロッキーかと思いました。ああ、良かったです。見えてきた。だんだんロッキーに見えてき
た。ちょっとあんまりボクシング知識ってないんですけど。う
ん、いや、僕もないっすよ、あんまり。
でも、まあ、ある程度とか、大きい試合は大体。
見れるときは見ようかなぐらいで。長尾さん結構見てますか？
でも、最近はあんま見てない。
あんま見てない。はい、昔よくね、書くとき見てましたよね、
だから赤井秀和現役の頃ってまだ、
全然見てない。
見てない。
分かんないですよね。
妥当いいですよ、
終わってからいろんな話聞くようになったぐらいの。
そんなね、今でも詳しくはないですけど、はい、ちょっと少年期にこのボクシングに興味を持ち出したのって、はい、それこそこの赤井秀和とか、はい、まあ、その後の、ね、辰吉とか、はい、あのぐらいからちょっと興味を持ち出した、まあ、きっかけではありましたよね。
まあ、年代的に辰吉がど真ん中ぐらい。
そうですね。
赤井秀和はほら、あの、 喧嘩の花道っていう、三毛隆が撮った V シネマで、
うん、
赤井秀和と前田明がモデルの2人がこうぶつかり合うみたいな、
うん、
不良の、まあ、V シネマがある。 そことか、ね、うん、なんか遠いでこう、
あ、昔はこんなんだったんだと、うん、結構は本当伝説的な、うん、あの不良だったみたいなのはね、う
ん、なんかね、怖い先輩に無理やりお前ボクシングやれっつって、うん、やれされたのがきっかけだったみたいな、
うん、そうなんですか。
あの辞典に書かれてましたけど、
なんかネットで、まあ、ウィキペディアだったと思うんですけど、はい、赤秀和全盛期のその不良時代にやはり全盛期で亀田三兄弟、
はい、
今の亀田三兄弟じゃなくて亀田三兄弟の親父をまた三兄弟なん
ですね。
過去の三兄弟がいるわけですよ。それと赤井秀和がぶつかるかもしれなかったっていう。
お
で、長男はどついたみたいな記録が残ってて、その頃亀田四郎、三兄弟の親父は小学生だったから多分あの喧嘩はしてない。その話とかもね、ちょっと一行ぐらいでしか紹介されてなかったんで、もっとちゃんと読みたいなと思って。
でまたあの亀田のね子供もまたまたなんか3人生まれるみたいな3世代続くんじゃないかみたいな言われてますね。
少年漫画み
たい
な、ネズミ子みたいな、
ネズミ子はね3人がまた3人の子供を産んでね、やばいです。ボクサーとやっぱりそういう傷害事件とか覚醒剤とかって結構もう
まあまあ、
ね、割とこう結びつけ強いというか、
大概、ね、事件起こしてます
ね、うん、そうですね、うん、
ね、ボクシング始める前がちょっともう喧嘩っ早い性格の人とかね、やんちゃしてたっていう根の部分があるから、どうしてもたまたまボクサーとして名が売れたっていう人生の一個の
部分があるね。
それはまあ引退するとまたズレが生じる人です。あ、そう、監督の自伝にですね、赤井秀和のちょっと、印象というか、監督曰く赤井はいやらしいボクサーを引き受けてくれたと。
うん、
でずるかったり人のことを顧みなかったり、その唯我独尊だったり女に暴力振るったり、そういう役を彼が受けてくれたから自分もやれたと、
うん、
でもし清廉ないわゆるスポコンモロの主人公のような役でなければ嫌だと赤井に言われたら、もう自分自身がノーと出してたと、
うん、
で監督曰く赤井は存在感というより存在感という言葉がぴったりとはまる俳優だったと、でそのプロトタイプの熱とか踊る放火にもあった欠損というテーマをドツイタルネンの映画にもこう引き継がれていくと。で、まあ、ちょっと後に他の映画の作品に触れますけど、鉄拳だと拳の欠損、
はい、
でトカレフだと喉の欠損、うん、そういう欠損を描こうとしているのはもうシナリオを書いてると自然にそうなってしまうんだと、
うん、
でドツイタルネンの場合は監督が見た赤井を描いていると。で赤井自身は無意識だけど、彼は欠けてるものを全部笑い飛ばしてサービスに変えて表現する人間だから欠損が見えにくい、
うん、
で自分と共通する部分もあると思うと監督は言ってると、
うん、
でちょっとね映画見て思ったのが、足立英二が退院のシーンでタクシーに乗って窓ガラス閉じたらバラがこう挟まってちぎれるって、あれってなんかもう欠損の暗示として言ってんのかなっていう、
うん
うん、で赤井がやる映画はどれだけ面白くて魅力的で破天荒で日常的にこう隣にいないタイプをするかをこう考えたと、うん、つまり赤井イコールゴジラっていう理論を作った、
うん、
たとえ無名であろうとなかろうと頼るべき俳優が真ん中にいないと映画は作れないというのがドツイタルネンで学んだ教訓、
うんうんうん、
で主役や座長によって映画は作られていくし、その映画っていうのは役者のものだと、
うん、
企画も脚本も役者で左右される、で役者の色気が一番大事で赤井はちゃんとドツイタルネンで表舞台にいたと、
うん、
で多分ドツイタルネンの時は観客にぶつけたように今度同じ論法で顔っていう作品では藤山直美をぶつけてる、
うんうんうん、
で見直して思ったのが、なにわのロッキーって言われてるんだけど、作品の中では足立英二がなにわのレイジングブルーみたいになっちゃうからと、まあ、女殴るしわがままなし、
うん、
プライド高いし、
うん、
口悪いと、で負けん気強いと、で、まあ、お天気ダイヤルに向かって挑発するシーンとか、あと他のジムからトレーナー無理やり引っ張り込んだってこととか、
うん、
その瞬間の原田芳雄がちょっと入ってきたらもうボクシングの人に外れるからっていきなりこう手のひら返すとかっていう、
うん、
あまりにも汚い人間という、うん、である種なんかコミック雑誌なんかいらないに近いというか、赤井秀和が演じることによって虚実がちょっと分かりづらくなってくる。
あ、そうですね、
うん、結局足立英二を演じられるのは赤井秀和しかいないと、
うんうん、
まあ、赤井がね自宅で突っ裸になって構えるシーンなんですか、
はい
はい、あれ見た時にあこの人ってやっぱこんなに見事な体してたんだなっていうの 変な話ですけど、いやすごい綺麗な体してるなと思って、筋性の取れた筋肉なんですよね、うん、で今それこそライザップの CM やってますけど、うん、今ライザップでつけた筋肉より綺麗なんですよね、うん、あれ見た時にねえ、なんでこんなになっちゃったかなってやっぱ思いますよね。なんか CM でね頑張ってつけた筋肉ではないですもんね、うん、やっぱり現役時代毎日本当に苦労してつけた筋肉って見事だなってやっぱ思いましたけどね。
アロクさんやっぱ肉体のこと語らせ
る、ね、キラキラ
ですね。グラップラーばっかり好きです
ね。三島由紀夫かロクさんかみたいな感じになってきましたね。
淀川長春か、ロックか。
どっちかどっちか分かんなくなってきてる。やっぱり本当にすごく綺麗でしたね。
そうですね。で、うん、赤井も見事ですし、うん、ね、あの、大和武も、あ、ね、やっぱり、まあ、ちょっと通じるかなと思って言っちゃうんですけど、この映画って、まあ、いろんなこのボクシング映画ってあるじゃないですか。その中で、ね、それこそ出てきたロッキーだとかレイジングブルって名優たちがやってるけど、あくまで名優がやってるじゃないですか、うん、でもこの映画って珍しいのはあの本当にガチのボクサー同士がやってるってところなんですね、はい、で、まあ、ゆえのリアリティさっていうのはもちろんあるんでしょうけど、はい、これあのあくまで僕の主観なんですけど、あまりそれが伝わってこないというね。
ボクシングシーン、
はい、あの別にディスってるわけでもないんですけど、いやディスってんのかもしれないですけど
これもちょっとディスに入るんですけど、若干やっぱりセリフとかは言い慣れてないから、うん、まあ、棒読みだったりちょっと
一本調子で
吐き捨てるような感じ、大事にしてない感じで喋るんですよね、うん、セリフを、まあ、それはあの妙な説得力というかリアリティは持ってるなと思って、あの結構没頭できるんですよなんか、うん、でやっぱりそのさっきね雑誌さんおっしゃってたあの赤井秀和本人が演じてるから、うん、こうどっちか分かんなくなってくると、うん、そういうあの相乗効果っていうんですか、そういうのはなんかすごいうまく出てはいるんだなって思いました、
うんうん、でもいい本当にいい、
うん、
あの赤井秀和以外での主役はちょっと考えられない
んですよ、うん、ですね。で、まあ、あとその脇を固めるじゃないですけど、カウンターでぶつかってくるのが原田芳雄が、うん、あの抜群に良いじゃないですか、
ね、
これちょっと僕あの本当妊娠するんじゃねえかなっていうぐらいのセクシーさを、私は男ですけど、シュワちゃんが妊娠的な感じで、アケミちゃんが妊娠するんじゃないかって見てて、すごいかっこよくて。
うん、あ、ちょっと先、じゃあ、監督もそういうこと言ってたんですよ。あの、まあ、赤井秀和の現役時代を見てるんですよね、
うん。
で、自分の日記に赤井というボクサーがおると、うん、この男をスクリーンで撮ってみたいと、その頃からもう書いてた。で、役者にボクシングの練習をさせるか、うん、ボクサーに役者の練習をさせるかで後者を選択した、
うん、
で、どんなボクシング映画を見てもこう試合シーンに納得できなかったからって言ってですね、うん、で、もともと赤井をモデルにした脚本でなかった熱に赤井という血が入ってタイトルもドツイタルでになった、うん、で、当初は ボクシングという器を借りて別のことをするつもりだったんだけど、結果的に全てボクシング三昧の映画になった、
うんうん、
なんか他の、ね、映画でもよくあるこう出てくる問題ですよね、
うん、あ どっちに何を練習させるかってことですか。
役者に、うん、例えば楽器を演奏させて成立させるか、うん、
ミュージシャン出して演技させるかと、
みたいなね。
でもさっきね、僕は自分で言ったことを覆すようであれですけど、うん、でもある意味そのロッキーとか見てて試合シーン迫力あるなっていうのは、それはあくまで映画だからであって、
うんうん
う
ん、
そう迫力あるように撮ってるからなんですね、
ま
あ、
映画的リアリティというか。
ただそう考えたときに、じゃあドツイタルネの最後の試合シーンはリアリティがないかって言ったら、いや絶対あっちの方がリアルなわけですよ、
うんうんうん、どっちかというとリアルに撮ろうとしすぎて、うん、まあ引き絵も多いし、
そうなんですよね、
本当にボクシングの中継見てるような感じにはなるんだけど、
うん
うん、映画でボクシングシーンを見てるっていうのとちょっと違うんですね、
地味になっちゃう、
そうだから多分最新版で言うとクリードとか あれ見ちゃうと本当にもうリングに立たされたぐらいの臨場感で撮るでしょ、はい、
うん
うん、そういう撮影の方法とかはまだできてなかった、
うん、たけしが花火撮った時に薬師寺保栄を、
はい、
うん、あのキャスティングしてた時はあれはもうあの本当にこう暴力というか、う
ん、殴れる人
をキャスティングしたからあの人出したって言ってたけど、うん、でも あんまりうまくいかなかったみたいな感想を出してました
ね、
うん、
ただね、これ面白いなと思ったのはその試合シーン、最後の試合シーンを見ても、うん、あんまりそのリアルさ感じなかったんですけど、練習シーンは、
う
ん、
そう
あガチだななんですね、やっぱりね、うん、
そう、あのね、僕も思ったんですけど、試合シーンよりも練習シーンの方にすごい惹かれるっていうか、
うん、
でもなんでもない、本当に縄跳びしてるだけでも、そうそうそう、ああ素人じゃないっていうのは素人にも分かるんですよね、うん、あれ、うん、
大体このいい映画っていうのはこのこういうバトル的な試合もののいい映画っていうのはやっぱ練習シーンにグッときます
よね。そうなんですよね。
とにかく、まあ、ロッキーしかり、
う
ん、
そうですね。
だからジャッキー・チェンの映画でもやっぱ修行シーンにグッとき
ます
わけで。
みんなシラーっと
泣き入っちゃった
あの腑に落ちてるから、ね、
そうだな
ブスかな
たまにちょっとそうかなと思いますけど
ごめんなさい、さっき話の腰折っちゃったんで、原田芳雄さん。
全然、はい、話の腰折って大丈夫ですよ。
いやいやいや、
会話なんで。
一番大事な人なんで、原田芳雄さんは。
原田芳雄、その、物語的にも結構キーパーソンというか、はい、まあ、これネタバレになっちゃうんですけど、全然いいかなと思って言いますけど、はい、赤秀勝と原田芳雄は会ってないっていう感じでずっと物語が進むんだけど、はいはい、最後の最後で、ちっちゃい頃に見てた背中は原田芳雄の背中だったっていうのが、はい、分かる。で、たびたび挟まれるイメージシーンの背中とか、はい、あの筋肉っていうのは実は全盛期の原田芳雄が現役でリング立つ頃 の、 あの肉体を見ていたという、はい、あんまり説明方じゃない、はい、いい演出なんですよね。それが最後の最後にも分かってグッときちゃってですね、すげえ良かった。
後半の回想シーンで若い頃のうん、原田芳雄は顔は映ってないんだけど声だけは原田芳雄が
当
てて
る
んで、
そうです
ね、佐島さんはこの人だったんだっていう
の、うん、ね、なんか不思議ですよね。フラーッとやってきて、うん、いきなりねなんかこう名前書いて、
うん
ね、ああいう感じでねいろんなところに原田芳雄がやってくるみたいな、
ね、君の家にもやってくるかもしれない。そうそうそうあなたのお手伝いさんとして
時計いってしますよ、
うんうん、あれ二十歳ぐらいの時に見直した時に真似しましたよねみんなね、やっぱり。
そうっすか。
あれ見た時にふっと思い出したんですけど、昔あったダウンタウンのあの CD でね、うん、ダメスカってあったの知らないです。
あれ
ダメスカ、
ダメスカ、ダメ
スカ、そうですそうです、ダメスカ、弟子ダメスカ。
ああ
俺絶対これの元ネタだろうと思った
ロカビリダメス
カ。そうです、完全にあれですよね。原田芳雄さん来てダメスカ、ここに私の名前がある。
強靭ですよね。
あれ最高に面白いんですよね。大好きなんですよ、あのシーン。何回も巻き戻して見ちゃうんですよね。
なんかあなた会長、私こう
運転手、
ランキング社長は僕だから
。あれいいですよね。常にちょっとこうね、どもりがちな喋り方で、あれがもう本当にいいですね。
まあ、パンチドラン。
を匂わせる設定ですよね。
で、若干メイクもちょっと、
そうですね、
メイクをちょっと小さくさせて。ただ、あれも、体作ってるんですよね、原田さん
ね。ねえ、いやすごかったっすね。いや赤井さんとかはもうプロのボクサーですけどね、うん、それと普通にスパーリングシーンをやって何の遜色もない原田芳雄、はい、すげえなと思ったんですよね。
それは要するにその役者にボクシングの練習をさせたっていうことになる
んですよ。もう一つのアプローチ、もう一個のアプローチ、
両方見れてるわけですよね、はい、映画でね。
監督は一応原田さんとの出会いは、うん、ちっちゃい頃に野良猫ロックを見て、うん、なんだこの野蛮な感じはって思ったと、
うん、
で潔白よりも原田さんが出す荒っぽさや茶目っ気が好きで助監督時代から自作に出てほしいという思いがあったと、
うん、
でドツイタル年では芳雄さんは15キロから17キロぐらい減量してくれたと、うん、で庭にサンドバッグを置くぐらいボクシング好きで、
うん、
赤井さんとの共演をすごい喜んでくれたと、
うん、
で撮影中は赤井さんが40回ぐらい NG を出す中、原田さんはさすがプロで何度でも同じことができて拙い演技を受け止めて返してくれたと、
うん、
で、まあ、監督は自分もデビュー作だからさすがプロやと、何回も同じことできるんな、うん、できるんやなとのんきにこう思ってたっていう、
うん、
で監督は現場で赤井だけを見てたんで打ち上げの時にお前は本当に赤井しか見てなかったって言われて首を絞められた。
うん、
あと原田さんは当時赤井は三船敏郎になるって褒めてたっていう、ね、
うん、
まあ、ちょっと昔からの理論でもし七人の侍がリメイクするんだったら菊池雄はすごい赤井秀和に似合うなと
思う。
あと原田さん曰く順取りなんか嫌いだよと、人間そんなに繋がっちゃいないってそういうことを言ってたらしいですね。
うん、
まあ、日頃から叱咤激励を受けながら一緒に仕事してくれたと。で原田さんは何十回と自宅に呼んでくれて飯食わしてもらったっていうのはもう監督が言ってました。
でも落ち着きにも参加したかもしれない。
恒例の原田芳雄邸で行われる落ち着き。
隣の家には松田優作がいるわけ
です。うわ、すごいですね。
あの話もすごいですね。なんか松田優作が最初に落ち着きをやって、はい、家にどんどんこう、はい、役者仲間とか近所の人とか集まってきて、
うん、
それに嫉妬した松田優作が隣で餅つきを始めて、うん、原田芳雄の家に全然集まらなくなった、うん、気持ち悪い話
ご近所トラブルみたいな引っ越しおばさん騒動
みたいな、ね、いや本当に何だか分かんなくなってね、
う
ん、
輝かしいそのね、あの歴史が台無しですよね、二人
面白いなと思って、うん、
ダメですか
俺んちじゃダメですよ
落ち着きダメです
ラストの歌もちょっと歌ってるじゃないですか、
はい、
あれあの森栄さんっていう歌手の方にちょっとお会いして伺ったエピソードがあって、うん、あの森さんが原田さんの声がすごい好きだったらしいんですよ、
うん、
でライブに行こうとすると原田さんがものすごく恥ずかしがって来ないでくれって言ってたっていう。で多分歌のプロに聞かれるとやっぱり恥ずかしいっていうか意識しすぎてなんか嫌がってたのよみたいな話を実際に聞いて、照れ屋というか、
うん、
そういう一面があったみたいですよ、
うん、なんかね、そういう雰囲気が伝わる人ですね、うん、なんかいや勝手に僕は昔からそう思ってて、うん、勝手によしおちゃんって呼んでるんです
よ、よしおちゃん、よしおちゃん、
あの界隈はね、ちょっとなんかね、
やっかいな感じがします
、やっかいな界隈ですね、
嫌な酒の飲み方しそうですよね、なんか絡み酒っていうか、
ね、なんか僕らとか相当なターゲットになりますよね。
そうだよね、う
ん、おいってね、なんかやれっていう感じでしょうね。
なんか面白いこと言え、
あと永遠に鉄道の話とか
ね、
あ鉄道がすごい好きですよ ね、
いやあのだからそれこそなんて野蛮な人だってやっぱ思ってましたけどね、
息子に蒸気機関車のレコードを聴かせたっていう ね英才教育を
息子が原田健太っつってね、うん、健太の剣はね、
喧嘩の剣ですよ漫画みたいですね、
ギタリストですよ、
うん、
中学生ぐらいの時から息子連れて飲みに行ってるっていうね、その2人がですよ晩年ね、うん、あのタモリクラブに寝て鉄道オタクだっていうのを知った時にあやっぱ吉尾ちゃんだなほっとしますよね。
まあ、あの佐島さんっていう役柄がなんかすごい優しい人というか、うん、もうコーチとしてもものすごい敵役のキャラクターなんですけど、
うん、
なんかあの最後赤井秀和とスパーリングやる時に君は死ぬのはこんな寂しいところじゃないってつぶやくじゃないですか、
うん、
なんかああいうのを見てると佐島っていう男が今までボックさんの世界の地獄を見てきて、うん、ちょっとそういうのであまりにもこうきついから選手になんていうか優しさが出てしまうキャラになったのかなみたいな、
うん、
あんまりこうねあのキャラクターって多く語ってないというか、
うん
う
ん、
実はこういう人でこういう人でってそんなには言わないから謎が多いんですよね、
面白い対比というかまあまあボクシングあるあるなのかもしれないですけどね、あの佐島さんはアウトボクサーで、
うん、
で赤井はこのインファイターで、
はい、
で姉の対比を見せるときにその、はい、ね山田武史にコーチしてるのに、うん、2人とも別々の指示を出すっていう、はいはい、あれはやっぱねそんなにボクシング知らない人でも見てても面白いなと思いますよね、
うんうん、やっぱ佐島さんのこの流れ物感、
うん、
そのなんていうんですかこう死にきれない感、
はい
でやっぱりもうずっと回ってまたどっかのボクシングジムに行って多分ね、
うん、
ああいう男を見つけて、
うん、
また何かをやってまたトラブルを起こしてなんかどっか死にたいけど死にきれない感のなんかね寂しさみたいなちょっと感じますよね、
うん、ねなんかそのストーリーというかそれをふっと連想させますよね、
うん、
多分どこのジム行っても最初にあのダメですか
って私の名前が書いてあるもう一歩間違えたら警察だった
まあそうですね。
まあね、赤い秀和になんでそんなに冷めてんねんって言われましたけどね。もうどっかでこう、うん、もう何やってもこう、冷静にいるようにしようっていう。うん、ね、まあ赤い秀和が生まれた場所でもある新世界が舞台っていうので、う
ん。僕、まあそれこそこの舞台が、
はい、
その新世界のあたりとかね。で、3年ぐらい前ですかね、うん、ちょっと撮影で、まあ、まさにあそこの周辺で撮ったことがあって、はい、まあ、それまで全然その名前は聞いたことがあるぐらいで、ね、実際どんなとこなんだろうと思ってたんですけど、まあ、行ってみたらやっぱりカルチャーショックといいますか、ね、うん、こんな土地が日本にあるんだっていうような、ね、驚きが正直今回またドツイタルネ見直した時にあれなんか随分ソフトだなと思ったんですよね、
うんうん、
実際はもっともっとディープだし、
うん、
もう本当この映画に出てくる、ね、赤井秀和みたいなこんな男がいても全然おかしくない場所だっていう印象はありますよね、うん、もうめちゃくちゃなところですよね、
僕もあの15年ぐらい前に その西成地区、はい、でこのドヤ街の宿で、まあ、何日だったかな、まあ、1週間もいなかったかな、まあ、それぐらいなんかちょっと仕事で行ってたことがあるんですけど、うん、いやー、やっぱすごかったですね。まあ、本当にあの通天閣が見える新世界の通りとかも、はい、人がやっぱりこう3メートル大きぐらいに、はい、倒れてる。まあ、不老者の方なの、不老者の人もいるし、
酔いつぶれてる
のもいるし、もう10メートル単位でもうバタバタ倒れてて、で、別にもうそれが普通の風景で、誰も気にしてないんですよね。で、まあ、昼間から、まあ、もちろん飲み屋とかにも全部バンバン開いてて、そこでもう何の仕事もしてない、何を してるのか分かんないけども、その人たちがガンガン飲んでて、で、タバコって定価で売ってるでしょ、はい。タバコが安売りしてるんですよね。
それはどういうことなんですか。賞味期限切れとかそういうことなんですか。
わかんないんだが、
この世のルールは通用しないでしょとかでは。
なんかこうカスを集めてタバコ作ってる
とか。下手したらそんなことがあっても全然おかしくない。
パッケージはちゃんとね、もうパッケージングされた
されてるんです
もので。
でも安い。
安い。もうなんかわかんないですよ。どっかの国から逆輸入してるのか、なんだかわかんないですけど、とか、やっぱあとはなんかこう、やっぱあの、労働者の街なので、工具とかがいっぱいこう、あの、露天商みたいな感じになって売ってるんですけどもね。
100円のラーメンとかありますしね。
ありますね。ドヤも、だいたいね、僕泊まったの、多分300円とか500円とか、そこらぐらいの値段です。
あ、一泊で。
一泊で。
うわぁ、うん、安いですね。安い。
まあ3畳ないぐらい、2畳で、あの、ユースホステル、よく言えばユースホステルみたいなね、うん、タコ部屋みたいな感じ。
食い物は、
食い物、ああ、食い物はでも普通にこういっぱい、あの、なんですか、あのたくさんあそこの、
うん、
串焼きとかはいっぱいありましたけど、
はい、まあ、そこまであれなんでしょうか。まああそこの世界の中では、新世界の中ではね、まあまあ中級ぐらいなんでしょうけど、290円のラーメン屋さんっていうのがありました。まあ、これ相当ちょっと覚悟しないとなと思って入ったんですけどね。すげえ美味しいんですよね、これね。夜やっぱ人通り少なくなってから、あの商店街なんか歩いてると、たまにやってる酒屋でね、飲んでる中で飲んでる人たちと、この映画に出てくる赤井秀和みたいな男が、うん、あの、アバズレみたいなお姉ちゃんをバコーンってぶん殴ったら、ガラス扉がガシャーンって取られる。うわーと思いますよね。
ひどいですね。
ジャリンコ知恵はこんなところで育ったのかと。
そうですよね。俺の歌でもね、尼崎
人情。
人情。あれね、僕が仕事、その仕事行ってた時、ちょうどね、夏で、
うん、
夏祭りやってたんです、うん、そのあそこの地区で、
うん、
夏祭りって何するかっていうとね、そこにいる不老者を集めてね、相撲大会させる、
はいはい、動画見たことある、
うん、で相撲大会させて、そこの裏ぐらいに櫓作ってこう歌手が歌ってるんですけど、はい、商品みたいなのが出るんです、買ったら、うん、全部ね、スイカなんですよ、ね、うん、そのスイカを巡ってこう、うん、相撲をね、こう、もう本当になんかグラプラバーキーの世界
ですよね。
地下格闘技みたいな感じでやってましたけどね、うん、すごかったですよ。
優勝した人が一番大きいスイカもらえるとか、そういうことなんです
か。そうですね。そうそう、そんな感じですよ。
一回行ってみたかったとかな。
今、でもだいぶね、綺麗になったっていう話。
ドヤもだいぶ ね、料金高くなったっていう、あの話で。
あの露天商とか全部こうね、なんか一回取り払われてるみたいな話ですけど、
あと作品の中に、あの尼崎の暴動の話ちらっと触れるじゃないですか、はい、うん、でなんか取材の時に注意、警察に注意事項として、なんか、
そうそうそうそう、あの僕が行った時は、あのちょっとそのちょっと本の取材みたいな感じで行ったんですけども、うん、最初にあのあそこの西成の西成警察署に行ったんですよね、うん、そしたらそこの警察官にちょっと聞いてみたんですよ。こう、もう分かんないから、何かこう注意することとかありますかって聞いたら、あの、走らないでください。どういうことですかって聞いたら、あの、走るとみんなついてくるんですよ。で、ついてきてみんながこう、どんどんどんどんそれが広がっていって、うん、これが暴動のきっかけになる。
うわ
もう意味が分かんねえな。
簡単に暴動が起こせるってことですよね。本当に走れば暴動が起
きる世界だと。西原警察署自体もね、すごいもう、バリケードじゃないですけど、あの全部こう網が張られてて、あの窓ガラスとか全部こう網が張られて、透析防止とかでやってるとこだったんですけど、ね。
いい街ですね。いい街ですね。
ちょっとあの仁義なき戦いの一作目の
本当にまさにあの空気感ですよ。
いいっすね。
闇市だと思いました
ね。って言ってますけど、実際本当に行きたいのかって言って別に行かなくていいかな。
僕だどうやって泊まっても飲みだらけになりました。
飲まないんだ。
最高。
いや、それこそ僕そのフルメタル中学大阪支部の秋山先輩にあの辺案内してもらいましてね、新世界であの初めてなんすかあの揚げた
串揚げ、
串カツ、うん、やっぱうまいですね、あの辺で食べるとこう、うん、人情があって、でやっぱ東京だとね、シュンとしてる秋山先輩がやっぱ生き生きするというか
水を得た魚のように、
いや本当です、知らずにあの二度漬けしようとしたらもう
飽きまへんで二度漬けは本当禁止らしいですからね。二度漬け禁止といえばね、ちょっとあの赤井秀和があのシングルを2枚出してて、
はい、
1個がたこ焼き温度っていうです、ね、はい、で2枚目があの串カツかっこ二度漬け禁止っていうシングルです、はい、串カツの方はラップに挑戦してて、トラックメイクはあのシンゴ西成っていう西成出身のラッパーの人がね、あのメイクして、なかなかいいラップなんですけど、
うん、YouTube で、
聞けますんで、であのたこ焼き温度の方はあのね、なんか語りみたいなのが入ってて、まあ青のりパリパリみたいなこう温度があって、うん、赤井さんがええか、たこ焼きはな、たことの一騎打ちなんや。たこも焼かれとうないから、それは嫌がるやろ。せやからわしらはたこに最高の舞台を用意しなあかんねん。お前の存在は無駄にせえへんでって、わしらそれを肝に銘じなあかんのや。わかるかって言われて、全然わかんなかったんですよ。もうたこ焼き温度差が続いていくっていう。これもあの YouTube で見れるんで、
ぜひ。
よかったら、Amazon だとあの120円で売ってます。はい、
あれですね、あのボクサーがラップを歌うっていうあのその系譜で竹原真嗣もあの
やっぱあのラップって下手でも別になんとかなるっていうなんかあるんでしょうね、
竹原真嗣のシングル名は一応のゲトゲトゲットっていうあのシングルのタイトルです。それもなかなかの、素晴らしい
だから、だんだんボクサーバカにするようになってきたんだって。
そんなことないです。
全然、リスペクトを込めてます。はい、うん、だボクサーに対する扱いのひどさがそこにちょっと出て
ありますよね。
っていうのは、
存在が。
僕らも若干バカにしてましたけど、歌わせようっていう、その目論見は何だろうっていうのはありますよね。
ちょっと、あの、ボクサーディスになっちゃいそうだったんで、戻しますけども。うん、まあ、ボクサーはヤクザではないんで、うん、まあ、どんなボクサーでも減量してリングに上がってると、うん。で、ストイックに自己管理できる人間なければ、ボクサーにはなれないと。うんうんうん、まあ、それに突き詰めることができなければ、世界チャンピオンなんて絶対なれない。うん、で、監督はそこをドツイタル年で観客に見せたかった。うんうん、まあ、監督にとって腑に落ちるボクサーのイメージを描きたかった。うん、で、赤井秀和は、自己管理が苦手なボクサーらしいんですよ、
うん、
で試合が終わると飲んだくれると、
うん、
で欲に弱いボクサーがいることが監督にとって新鮮で、
うん、
まあ、人を描くことは弱みや欠損を描くことだと思い、そこから共感を得た、
うん、
赤井がそれはぴったりだと思ったと、
うん、
まあ、減量しますわね、
うん、
あの監督はボクサーの地味な作業を描きたかったと、うん、まあ、単に縄跳びしたりサンドバッグを叩くだけではない姿を撮りたかった、うん、でこれまでのボクシング映画になかったのは減量という作業だから、そこを丁寧にやろうと思った、うん、でボクサーのそんな姿を観客が一度も見たことはないと、うん、でリングを離れてあの赤井秀和は87キロあった体重を 66.5 キロに絞った、うん、で現役時代徹底して水分を抜くため、どうしても水が飲みたいときは熱湯をもらって汗を流しながら飲む、
うん、
で試合の2日ぐらい前から水立ちってドライアウトっていうらしいんですけど、野菜をちょっと味わうだけでもう極限1日全く口にしないと、あと真夏の炎天下にカッパを着て走ったらジュースの自動販売機ばっかり目がつくらしいんですよね、
うんうん、
それでだんだん腹立ってきて殴りそうになるというか、まあ、あの映画のシーンでもちょっと うんうん、ありましたけどね、あとテレビ見たらドラマの食事シーンとかも頭にきて物を投げつけたくなるっていう、
うん
うん、かなり減量の時は先立ってくるってい
う、うんうん、
試合の契約のウエイトはあのジムの会長同士が決めるんだけど、一つの駆け引きになってる、双方とも有利なウエイトで試合をしたいという、うん、で対戦相手がこの 頃、あの、体が大きくなって減量がきつくなるから、余計に絞らせてやろうって考えたりとか、まあ、強い選手でも減量で先に参ってしまうこともある。うん、軽量と検診の日、無事に体重をパスして喜んでは、相手陣営に腹を探られるんで、うん、まあ、赤井秀和の場合は、何食わぬ顔をして、あの、タクシーにスーッと乗り込んで走り出させると。うん、で、その時に、あの、一本のスポーツドリンクと、あの、母親手製の弁当があって、もう、缶を引きちぎるようにして飲むって、うん。体が染み込んでいって、みるみる細胞が生き返ってくる。うん、で、弁当も包みを開けるのが、もどかしいぐらい勢いよく食べてたっていう。で、運転手がバックミラー越しに驚いてたってですね。で、赤井秀和の自伝では、食事中に何度も吐いてまた食べ直すっていうぐらいのことをちょっと記載されてたと。うん、対戦相手が減量してるとこに、あの、赤井がチキンを食べるシーンってあるんですか、はいはい、あれはあの赤井秀和のアイデアというか、
面白いです
ね。こんな嫌がらせどうですかね、うんうん、監督曰く、チキを食って吐くっていう行為は嫌がらせとその責任を自分で取っている姿が同居している様がこう魅力的だった、うん、まあ、食欲を我慢できず食べて吐く行為は実際に赤井もそういう経験があるらしい、うん、あと減量の最後にはあの梅味のガムを噛んで唾を牛乳瓶に落とす、うん、あと利尿剤を使うこともボクサーだった赤井に聞かなければ分かんなかった、うん、これは赤井秀和の事前に記載されて、これをやると、なんか、顎がだるくなる。噛みすぎて。あと、ラシックスっていう利尿剤も、1キロか 1.5 キロぐらいは落ちるらしいんですよね。その代わり夜中に何度も尿意に起こされて目が覚めるって。で、赤井秀和もアマチュア時代にこう一度使ってたら、なんかコンディション崩したことがあって、もうそれ以降全く使ってない。あと、赤井秀和は減量しながら演じてるから、体力的に相当ダウンしてると。うん、で頭で分かってんだけどやっぱ体が動いてなかったみたいな、うん、で初めての主演映画ってのもあるんだけどセリフが最後まで言えなかったりとかしてたって、うん、で、まあ、撮影で徹夜がいくら続いても減量した体は絶対キープしなきゃいけないん でボクシングの試合だったら1日だけ減量すれば OK だけど、うん、撮影だから30日間それをキープしなきゃいけない、うん、もうやっぱ監督を見るに行かれて赤井秀和と監督で一緒にあの昼飯のカロリーメイトを1本から半分に減らして、まあ、ある時はビタミン剤だけでも取ってそれでもご飯おしまいっていう日もあったと。うん、まあ、監督曰く同時にも胃が痛いんで食欲湧かなかったと、うん、赤井の前で飯を食えるわけがないって言って、うん、なんかねこの監督えらいストイックになる、あの、まあ、今見直すと恥ずかしいところがたくさんあると、もうプロとしてスタッフに対して若気の至りでは許されないんだけど、まあ、ストイックにならざるを得なかった。33日間の、撮影で11キロ痩せたらしいんですよね。泊まってた大阪の旅館のカーテン一度も開けずに、で、これもよくわかんないですけど、精液は全く出さなかったと。で、物もあんまり食べないと。で、出発の3時間前に起きて、もう自分が物事に対して真摯に向き合っているということで、あの自虐的ながら安定してる。自分がブレないように、あの足に重りをつけていく、その方が迷わなくて済むと。なんかね、修行中だった助監督時代の台本とか全部きれいに撮ってあるんだけど、肝心の自分のデビュー作だけ脚本が行方不明なんですよ、ね、で現場で自分がどこにいたのか全然今考えると思い出せないっていうぐらい結構精神的にきつかったような状態でやってたと、
うんうんうん、老化しちゃうってことですかね、うん、赤井秀和と永田千一と、うん、
あとガチンコ撮影みたいな腹筋シーンあったじゃないですか、はい、あれ OK っていうまで続けてくれって指示があってスタートしたら80回やって、うん、ようやく OK 出たと、うん、で実際に映画で使われたのは最後の数回だけっていう、うん、あと看板殴るシーンもこの看板すぐ潰れるからぶつけ本番で行くって言われて本番始まったらむちゃくちゃ硬い、うん、でも OK 出るまで止めることできないで無我夢中で殴ったと、うん、でだんだん拳から血が吹き出してたので、うん、で 5年経ってもその時の傷があの拳に残ってたらしいんですけど、うん、多分ね通天閣のエレベーター、あの、相良春子と登るシーンで、手のアップがあるんですよ。うん、若干傷跡見えるんで、ひょっとしたらその時の傷かなと思って。
うん、あの時にちゃんと、あの、凹んでく看板にちゃんと本当に血がどんどんついてるんですよね。
あと、汗を出すシーンも霧吹きスプレーを使うことを考えてないから、うん、あ、教えてないから、その場で縄跳びを始めて、こう、汗かかせて撮影始めるとか。うん、あと、試合シーンでも、エキストラが大勢いる前で、何十回と一人腕立てをして撮影始めたりとか。あと一番怖いのはあの赤井秀和さん一回あの頭やっちゃってるわけでしょ、うんうん、それにボクシングシーンを撮らせてること自体相当危ないことだから一歩間違えたらそれで事故起きたら、うん、誰が責任取るんだっていう、
うん、あ、そうですね。
でもそもそもごまかすことはできないから、うん、芝居でごまかすことはどういうことか分かんないって、うん、あとまあ舞台 の, そのさっき言いましたけど西成とかあの赤井秀和の実家が飛び出しんちで、うん、もろ飛び出しんち映ってるっていう、
はい、うん、あれもちょっとねドキッとしましたけどね、 だからこの年になってそれを事情を知ってみたときに、大丈夫なのこれってやっぱ思っちゃいますよね。
よく撮影許可多いじゃないですか。まあ、赤井秀和さん実家だから、実際にあの、あれ、赤井秀和さん自宅らしいですよ。
あ、そうなんですか。
見事にね、あの赤い絨毯を垂らしみたいに。こってこての富田真嗣ですもんね。
あとちょっと、
はい、
まあ、この映画を見て思ったんですけど、
うん、
相良春
子、はい、
最高映画、
はい、
ね、
と思わなかったけど、すごい、すごいいいですよね、うん、あのこの映画の相良春子、ビー玉お経ですよ、
ビー玉お経、
まあ違和感なく映画の中に息づいていて、ね、本当素晴らしいですね、うんうん、
またねこう素直じゃない感じのね、
う
ん、殴られてますしね、
バンバンね、うん、そうですね、あのね、やっぱね、こう、一個ちょっとこう、あったらいいなと思ったのが、セックスシーンがなかったので、ね、やってほしかったなと思って、なんか言いたそうな。
それはちょっと後で幻のシーンについて。
ああ、
はい、はい。
なるほど。
なるほど。
まあでも、本当にね、セックスしてほしかったんですよ。
というのと、あと、ハイヒール桃子のシーンがめちゃくちゃ面白
かった。面白かったですね。
うんこ。
うんこ踏んだ。そこの転げ方がね、すごいですね。
リアルなね。赤井秀和さんインタビューしながら歩いていくリポーターの女の人で、うんこ踏んで滑るっていう、ちょっとした出演ですけどね、すげえ良かった。
もう本当さっき出ましたけど、春美、春木悦美っぽい笑いにしてると。
ジャンゴ知恵のね。
まあ舞台は一緒っちゃうね、一緒なんで、ね、似たようなセンスになっちゃうのはしょうがないんですけど、引退後すぐにあのスナックで、一人で暴走してカラオケ歌ってるシーンとか
ね。あ、
本当鉄ですよね。
そうなんですね。あのジャリンコ知恵の鉄なんですよね。
鉄もボクシングやってるし。
あ、そう
です
ね、
で舞台版ジャリンコ知恵で赤井秀和が鉄役やってます。
あ、そうなんですか。へえ。
あと原田芳雄が久々にジム行って、
うん、
え、誰？あ、わかりません。
うん、
さっぱり、うん。うわーってなるシーンが、なんかあれジャリンコ知恵っぽい。
うん、
でそれを唖然として見てる相良春子っていう。
うん、
練習前に自分の巨大パネルを撮影して、
うん、
あんた何考えてんの、ええやないか、ええやないかっつって、あの原田芳雄がエアミッド打ち、
はいはい、
パンパンあれもちょっとジャリンコ知恵っぽいな
って
、ああいうお茶目な原田さん、うん、あと芦屋小雁さんの冷たいのや冷たいのまああとヘルメットとメガネであの偵察するとかね、
はいはいはい、
ベタな、
うん、
あと無理やりに偽の診断書に印鑑を押すシーンで、あの俺のケツにほくろ何個ある、
うん、4つ
当たったかな、あ、当たったかみたいなかなりね、あれルール違反というか、 あとここは大阪府立ボクシング大学かっていうツッコミね、
はいはいはいはい、
ああいうセンスというか、やっぱあの土地の人じゃないと真似できないというか、
うん、
あと会長さん、あの、うん、ま、はい
はい、マロ赤
字、マロ赤字さん、あのあれモデルがいるらしいんですよね、西成に、会長さんで、赤井秀和が高校時代に通ったジムの会長さんで、
うん、
まあ、ボクシング界ではちょっと知られた人物で、プロモーターとしても才能ある方だと。監督はマロさんに、あの自分をタミヤ二郎だと思ってくださいと演出してたというね。
ほうちょっとよくわかんない
よくわかんないですけど誰っていう、あの桂志尺みたいな
完全に喋り方、うん、桂志尺さんですよね。
タミヤ二郎が桂志尺にどっかで入れ替わっちゃったんですかね、なんか演出の。
どういうろ過の仕方したんだろ
う。
世間の評価、
うん、
あの監督曰く、おそらく戦略がなかったから賞にも恵まれたと、うん。で、他の新人と比べた時に差別できる何かが映ってたんだろうと。それが赤井であり、直球を投げようとした姿勢だったんだと思う。
うん、
で当時ボクシング映画もないだろうって映画界では反対されてたのは、逆に一般の人に対しては意表をつくものだったと。で業界的には無理と言われているものは一般の人には珍品になるという発見があった。で監督は いつまでも題材としてまだ人が手をつけたいものや、やめた方がいいって言われるものをあえてやるのはどついたるねの経験から、その後もやるようになったと。で最初は褒められすぎと思ったんだけど、やがて裸の王様になってしまう。で冷静に考えたら、どついたるねは意表をついたからこそ評化されたと、
うん、
でその後の鉄拳が大不評で、まあ、監督曰く天狗になってたと、うん、何でも出来上がると思い上がってた自分を気づかされた、
うん、
ドツイタルデンからのスタッフからもうついていけないと言われて、自分がドツイタルデンの頃からの スタッフを全く見てなかったってことにそこで気づいたっていう、うん、あと東京で言われなかったんだけど大阪ではドツイタルデンの評価は赤井がそのままやってるだけやんって言われてしまったっていう、うん、あと観客の 7,8 割が女性だったっていう、映画館には非日常を見る場所だから、うん、こんな男は私の職場にいないっていう感じが受けた理由だって。で一度見た OL がその後会社の仲間連れてきたのがヒットした要因っていう。
へー、意外ですね、うん、どこがいっぱい来てる、うんうんうん、
どうしよう、鉄拳大手あたりからいきますね。
そうですね、鉄拳はほんとちょっとやばい映画じゃないですか、はい、うん、もうドツイタルネンを見て、はい、その感じた感動が鉄拳で一回台無しにされて、はい、大手でちょっと持ち直すみたいな、そういう遊び方を僕は提唱したいですね。あの自分の気持ちを揺さぶるっていう鉄拳とにかくちぐはぐな映画で、はい、なんかちょっと俺なんかやばいなと思ったところがね、1時間34分頃から、はいはい、未体験ゾーンに突入するの、はい、ちょっと箇条書きで言いますけど、はい、あの脚本のとがきみたいな感じでね、月が巨大化する、はい、でウサギがもうちょいついている、うん、で見上げる文太とたけし、たけしは山田家ね、はい、でゴングを文太が鳴らす、で月下のスパーリングが始まると、うん、でそれを木の上から見守る霧島カレン、霧島カレンのセリフが天使じゃないんだぞ、落ちたら死んじゃうんだぞって次のカットで原田芳雄が歩きながらチンカラホイチンカラホイって歌いながらやってくるんですよ。このここもうほんとちょっとどうしていいかわかんないもう一回止めようかなと思ったんですこれまずいぞと、まずいもの今見てるぞと、うん、でまあそこからまたどんどんやばくなっていくんですけど、はいはい、あのいやこれちょっと本当に監督誰もいさめる人がいなくて出来上がっちゃった映画なのかなっていう気はしますね、はい、まあ、薬でもやってたんじゃねえのぐらいのドラッキーな映画ですし、僕がこの映画を見て大手を見て、はい、坂本淳二監督のキャッチコピーを考えたのが、はい、あの面白さと面白くなさのマリアージュっていうあの両方あるんですよ、面白さと面白くなさが、それがあの見事にマリアージュしてるんですね、うん、混ざってるみたいな感じでね、だからもう鉄拳もやっぱ見た方がいいですよ、
うんうん、鉄拳見た方がいいですね、
これね、あのいやでも今日のこのポッドキャストで僕初めて知ったけど、鉄拳もその義手っていうキーワードが出てくるじゃないですか、はい、うんうん、まあ、割といろんな作品でこの義手問題っていうのが出てくるんですけど、はいはい、なんでかなと思ったけど、まあ、今日ちょっと一つ謎が解けましたけど、
欠損、
欠損というね、ただね本当にまあこの鉄拳に限らずなんですけど、うん、坂本淳二作品っていうのは、うん、まあ、僕はこのバランス感覚がものすごい奇妙な人だなと思ったんですよ、うん、
本当そうです、
何これっていうのが、うん、至る所にあるんですよね、
それはやっぱりこう生理的なこうその監督だけが持ってるリズム感というか、うん、そういったものとして好意的に捉えることもできるし、はい、全くこう的外れだっていうディスることも可能なわけですよね、
うん、はい、そうなんです、なので結果僕はこの、うん、いや割とドツイタルネンとこの坂本淳二作品でいうとドツイタルネン、あと顔、うんうん、あとアウトオブディスワールド、この世の外へっていうクラブ進駐軍、うん、あ、これ割とまだ坂本淳二の中ではバランス感覚がいい作品だなというのはあるんですけど、ただやっぱね本当物によってはぶったまげるんですよ、
そうですね、
カメレオンもです
ね、カメレオンですね近年ではカメレオン、
カメレオンがやっぱ
ちぎりでちょっとやっぱあの問題、
問題作
で、問題作ですよ、
ただ本当このバランス感覚の奇妙さというのは、いや本当部分的にはぶったまげなんですけど、うん、たまに一瞬ものすごいいいシーンがやっぱあったりもするんですよね、うんうん、これが混在してるってのは何なんだろうっていう、うん、結果僕は坂本淳二作品好きなのか嫌いなのか、うん、そもそもこれは面白いのか面白くないのかっていう判断がつかないんですよ、
うん、そうですね、カメレオンもね、あの結構その昔の、まあ、松田優作用にあの丸山翔一が書いてた脚本を現代で、うん、藤原竜也にやらせて、うん、それをこうあのノリノリで、うん、まあ、坂本淳二が撮ってる作品なんですけど、うん、もう初っ端からちょっとあこのおかしいおかしいっていうシーンなんですよ、うん、なんかあの三沢あさみがこう占い師をやってて、うん、そこにこうふらりとですね藤原竜也がやってきて、うん、なんか 奇妙な会話を交わしつつ、店が浅見の父を揉み出すみたいなあのシーンがあるんですけどもね、うん、もうその時から僕、あ、これやばいな、やばいな
田舎人みたいな怖いな、怖いな
やばいな、やばいなと思ってたんですけど、うん、これ30分ぐらい過ぎたあたりからだんだん気持ちよくなってくるんですよね。あ、なんか俺これ面白くなってきた、うんうんうんうん、でもノリ自体変わってないんですよ、うんうん、で最終的にねこれ全部見終わった後、うん、あ、なんか面白いかもっていう気持ちになったんですよね。
いや、これをね、いやもう一番僕が言いたいのはここなんですけど、
うん、
そうなんです。でたまにこれあれ面白いかもになってくるんですよ、
うんうん、
ちょっとなんかね中毒性があるんですよね、
うん、
でこれ面白いかもって思ってる自分もちょっと認めたくない部分もあるんですよ、うん、いやいやそんなわけあるかっていうのもあるんですけど、うん、いやいやでもあれっていう
なんか人格が分裂し始めましたけど、ね、大丈夫ですか。
そうなんです、うん、本当だからね、
そんなわけあるかって自分に今奥さん言いましたよね
これ本当にだからね、あの何て言っていいか分かんないんですよね、うん、僕いまだに、
あの変なドラッグやって、うん、最初体が拒否反応してんだけど、だんだんこう
良くなってきちゃう。あ、でもね、確か他の映画も当てはまるかな。大手も僕割と好きな方なんですけど、はいはいはい、やっぱりね、こう微妙にこう乗れない部分もあり、
はい、
がっちりハマるすごく好きなシーンとかもあり、はい、なんですよね。で、あと最近だと新人気なき戦いを見てみたんですけど、はい、やっぱ評価がちょっとできないっていう、あれどっちかなみたいな、え、ここなみたいな、
あ、まあ、体がまず虚偽案の方、
うん、出ましたね。
やっぱそのなんですかね、あれですもんね、その王道を直行、
あのね、
直行ベタでは
そう
やらな い, ない
かだから、まあそういう癖というか、まあ戦略なんですかね、うん、で、うん、結構ね、共通してるのが脇役をすごくうまく描くんだけど、
なんですよね、
主役がね、逆にちょっと描きすぎてぼやけるっていうか、そのこのどついたるねでいうと、もう本当佐島と相良春子ですかね、うん、あの幼馴染の描き方はもう抜群でいいんですよね。で、あの新人気なきでいうと岸辺一徳が全部面白さをかっさらっていく構成になってて、
傷だらけの天使はどうですか。
あー、なるほど、
うん、そうきましたか、
そうきましたかいや、これもやっぱり、いや、あのね、いや、認めない、認めないところは認めない。
でも面白いところもある、
面白いところもあるんですよ。そうなんです、面白いところもあるんですけど、
まあ、さっきのねカメレオンについて言えば、あの、まあ、本当に奇妙なんですけど、さっき長尾さんも言ったみたいに、もともと松田優作用に作った丸山翔一さんが書いたものなんですけど、それこそ昔松田優作がやった遊戯シリーズ、あのニュアンスはまんまなんですよね。実際あの遊戯シリーズも同じ奇妙さだったんですよ。そういう意味ではちゃんと作ってるんですよね。だあれ、そう考えたら、これいい作品なのかなってやっぱ思っちゃいます。
カメレオンはね、本当ちょっとおすすめなんで、
ああ、そういう意味でも、
じゃあ順番で言うと、どついたるね、鉄拳、うん、大手見て、締めで
カメレオン見て、
大事故起こす、ね、
やっぱ顔を見てほしいですね。
あ、顔いいですね。
顔はいいですね。
顔はやっぱ、あの坂本龍一のやっぱ最高傑作だと思うんですけどね、うん、
クラブ進駐軍もね、
僕もあれ好きなんですけど、ね、やっぱやっぱりなんかこう、
そうなんです、もう一つさ、
これ手放しで褒められない何か、
うん、ね、だから前からロクさんに言いましたけど、うん、これ井筒和幸が撮ってたらもう絶対めちゃくちゃ面白くなってるみたいな。
もう本人の前で決してこういうこと言えないけどなんかやっぱそう思ってしまうんですよね。
あのセリフの掛け合いとかはもっと面白くなるのになとかね、いい話なんですけどね。
萩原雅人がね、またいいんですよね。
話戻っちゃいますけど、どついたるねんです、さっきのね冒頭であの原田芳雄が出てくるシーンが面白いっつうのありました、ね、
うん、
僕ね本当最近ふっと思い出したんですけど、二十歳の頃にやっぱどついたるねん鉄拳を見直した時に、うん、なんかやっぱその要所要所でこう気になるシーンがあって、まあ、原田芳雄さんのねダメスカもそうだったんですけど、
うん、
鉄拳であのシーザー武さんが出てまして、
僕ね、最近ふっと思い出したけど、二十歳の頃ずっと、一時期、ずっとシーザー・タケシの真似をしてた。
ねあのシーザー・タケシ、ちょっとほんとおかしすぎて。
おかしすぎるんですよ。
あれ、全部おかしいじゃないですか、ね、はい。出てるシーンが全部。はい、謎の優雅なバイク軍団。
そうなんです。なんかね。
なりもちょっとやばいしね。
白い、こう、スタンドカラーみたいなの着てる、この悪党軍団がいて、そのボスがシーザー・タケシなんですけど、で最後なボクシングもののはずなのになぜかその街、の悪者軍団と戦うみたいになって
採石場でね、
で泣くシーンがあるんですよ。
あるんですよ。
目薬さしてるんですよ、劇中で。でわざと涙流して怖さについて語り出して、うん、怖くなっちまったじゃねえかーっつってなんかね私を殺すっていう、
これなんかこれ本当に映画が話ですか、
本当にあった話ですよ皆さん。これ
前のせいで怖くなっちまったじゃねえかよ
そうそうそう。
あれ、僕、二十歳の時、あ、一時期ずっと真似してたって。
あのシーン怖いっすよね。
怖いんです、うん、何このシーンっていうのが、やっぱ、僕の中の坂本淳二問題の発端でしたよね。シーザー・タケシから始まった。
まあ、どっちかというとシーザー・タケシ問題だと思います
けど。だからやっぱ坂本淳二は、やっぱ根本的に怖い。
怖い人は、
ね、秘めてますよ、本当。
闇が深い。
深い、う
ん。こんなばらつきのある人間を僕は見たことがない。
本当にね。
よく0か100かっていう例えしますけど、なんか0もあるんですけど、うん、100もないんですよ、うん、でもその一つの作品の中で0の部分と100の部分があったりするっていう、
ね、
むちゃくちゃだなこの人と思うんですよね。
だって鉄拳なんて最後そば食うんですからね、なぜか山武氏がそば屋の、ね、出前のバイクでそば運んできて最後そばで乾杯して終わるんです
よ。どういうことなんですか
ね。殴られた時のエフェクトが地球なんですよ。地球がバーッとこう流れていって、何言ってるか分かんないけど本当の話なんで、
見ない人はね、見てない人は
これ本当にあった話なんで
そしてトカレフですよ。
もう
トカレフもね、いやこれもだからね、いやすごいハッとするシーンもあるんですよ、ね、子供誘拐されちゃったお父さんが、復讐するっていう話なんですけど、最初の、ね、お父さんがこの幼稚園バスの運転手なんですけどね、そこにこの人さらいが来て自分の乗ってる我が子をさらわれるんですけど、ね、このバス運転してる時のなんかこう停止した時のね不穏な感じというか、この瞬間はいいっていうのが、ね、
すごいんですね。
そういう瞬間がいっぱいあるんですよ、坂本淳二君には、
でもなんかね、映画一本見終わった後 ね、
ね
なんかイライラー
って、ね、胸クソ悪くなるんですよ、
何言ったから、感じになるの、まあ、トカレフでいうと山本武がこう子供触られて、喉を、やられて、
はい、
でまあ、復活するわけですよね、そこから、うん、で、佐藤浩市が出てくるんですけど、まあ、その犯人をずっと探すのでこう道路でカチカチカチカチこう交通のこう数を数えるバイトをしながら通行人をこうチェックしているっていうシーンがあるんですけどね、そこがね僕すごいテンション上がるんですよ、どんどんどんどん山田武史がもう極限までこう自分の神経を研ぎ澄ませて歩いてるやつらをもうねすごい速度でこうチェックするんですよ、カチカチカチカチカチ。そこでね、テンションが上がるんですけど、見つけた犯人見つけるんですよ、
はい、
でも犯人の顔をね、山本武史は前のシーンでちゃんと見てないんです、サングラスとマスクをしてたから見えてないのに見つけるんですよね、あいつだみたいな、
完全にエスパーですよね。
そう、そことかね、もう全然意味がわからない、
一つぐらい何か手がかり、声なりね、体型なりがあれば繋がるんですけど、一切ないんですよ。だから完全に人混みの中であいつだみたいになって、あ、こいつエスパーだってやっぱ思っちゃいますよね。
そういうのとか、
いっぱいあるんです、そういうとこが。坂本淳二にいっぱいあるんですよ、そういうとこが。
そういうとこがいっぱいある。
いっぱいある。
いっぱいある。
そういうとこ。
そういうとこ
直した方がいい。
直した方がいい。いや、だからね、結局堂々巡りですけど、それどうなのかな。それがでも。いや良さって認めたくないけど、でも中毒性なのかな、
まあその引っかかり感とか違和感を覚えるっていうのは大体やっぱそういうところなんですよね。それがいいのか悪いのかってやっぱちょっと
坂本淳二がちゃんと撮ってみないとわからない でしょうね。スルッとした作品になってしまうのかもしれないですけど、
でも顔なんか見た時にね、それを全部クリアしてるわけじゃないですか。そうですね、やればできるじゃんって思うんですよね。その気持ち悪さもあるんですよ、ね、なんでやんないのっていうのは。
顔はほとんどなかったですよね、そういうのを引っかかりみたいな、ね、面白かったです
ね。面白いんですよ皆さん、うん、
そんな藤原直美と、
はい、あもうすぐ
あまた、
新作が
楽しみですね、うん、なんかこう楽しみにしてるところでこうスコーンとかっさらうのが坂本淳二ですよ、うん、
シーザー武士が
ね、シーザー武士が
団地の至る所にシーザー武士住んでるかもしれないですよね。
じゃあちょっと幻のエンディングの話していいですか、
はい、
まあ、トークショーだったかネット情報だったかちょっと思い出せないんですけど、うん、足立英二の背中でストップして映画が普通終わりましたね。あの後に試合後のエピソードが本当は存在してたんですよ、うん、で、まあ、ちょっと具体的に言うと試合後に体育館の廊下で相良春子に俺の一生台無しじゃって怒るんですけど、相良春子も皆の前で あんたの惨めな姿見せたくないって必死で言い訳すると、うん、でじゃがましいっつってそのまま相良春子にキスするんですよね、うん、で会長がそのタイミングでやってきて目撃した途端に U ターンするっていう、うん、で、足立英二も欲しいものがあるんやって一言言って、うん、高子、相良春子もえまだみたいな頬をあからめる、うん、でその後に足立英二が救急車を1台っつって倒れるっていう、うん、でその後画面が変わって通天閣の展望台の喫茶店にシーンが変わって、うん、坊主頭の足立英二がポケットから無数の薬を出すんです、うん、だから多分その倒れて一回また手術しての、うん、後日談になっちゃうんですけど、で水をもらいに相良春子が戻ってくると赤井秀和の顔にオープニングに出てきたマーブルチョコのメガネがかかってきて、うん、そこからもうボロボロ涙がこぼれてると、うん、でどうしたらええんやってつぶやく赤井秀和と、うん、でカメラが引いていくとその足立英二を撮る撮影隊がそこにいるんですよ、うん、でその後に画面いっぱいに新世界って文字が映る、それで終わりなんですよ、うん、で多分そのエンディングが映画のドツイタルネンのスタートなんだよっていう意味をして、うん、新世界っていう文字がボクサーから役者への新しい世界を意味してんじゃないかなと思います、うん、ただこれをなぜカットしたかがよくわからない。
最後の最後別になくていいんじゃないかなと思うんですけど、うん、救急車1台で終わるぐらいでいいんじゃないですかね。
まあユーモアでちょっと締めちゃう
と、うん、まあ映画の本編の終わり方もすごく綺麗で、
すごい好きですけど、
いいと思うんですよ、まあ、あれ
は
あれ
で、ね、結果はどうなってるかもわかるので、ね、うん、そんな情報があったんで。
そうなんですか。
まああとね、もうすぐジョーの明日、
はい、
うん、辰吉丈一郎のドキュメンタリー映画ですよね、うん、で昔95年にボクサージョーという作品があったけど、またその何なのリブート版というか、また新しく2016年版みたいな感じで、もうそろそろ
らしい、うんうん、ボクサージョー、ボクサージョー問題というのもある、
はい、あそうなんですか。いろんな問題が持ち上がってますね。
ボクサージョーもまたこれ奇妙な映画でね、辰吉丈一郎のドキュメント作品なんですけど、うん、ここにね、なんかドラマパート
があるんですか、
ちょいちょいこう挟まってくるんですよ。
それは誰が誰を演じるんですか。
国村淳さんとか。
僕が覚えてるのは、宇崎竜斗が、うん、なんかラーメン屋の親父かなんかやって、あら再現ドラマみたいな、なんかね、すごいみんなね、なんつうか、ふわふわした演技してるんですよね。スクール坊主のラーメン屋みたいな感じの。あれにこうドキュメントパートがこう挟み込んでくるから、うん、よくわかんなくなってくるんですよ。
どんどんこう意識が分断されてくるみたいな。
普通にドキュメンタリー撮ればいいじゃないと思うんだけど、その街で辰吉を応援してる人々ドラマみたいなのが入ってくるんで、何これみたいな。六三状態になってるけど、すごい腑に落ちないという
か。まあ構成的にそういう風にやってんだけど、うん、それがこうしっくり来ない、
まあ、来ないですよね、うん、普通に来ないですよね、うん、どうやったの。でも坂本淳二をすごく表してる映画だと思います、
うん、多分最新版はインタビュー
インタビュー中心だっていうのを僕はなんかそのネットとかで見たらなんかそういうこと言ってましたけど、
もう本当ドラマパートはいらないっていう、
うん
う
ん、
あとそうクリードってやったりとかさ、うん、あれねロッキーが師匠役じゃないですか、うんうん、なんかドツイタルネもそういうのやんねえかなって。アナチエイジが師匠役っていう、うん、でむちゃくちゃなコーチやるみたいな、
うん、確かにいいですね。
でジェネレーションギャップをそこで感じるみたいな、
うん、 うん、ちょうど今回このドツイタル年っていうテーマで、うん、まあその僕が長年抱えたこの坂本淳二問題っていうのを、はい、吐き出せたんですけど
心のモヤモヤ、
心のモヤモヤはちょっとすっきりしたんですけど、うん、たださっきねその西成アイン地区のことなんか、はい、言ってましたけど、うん、僕もその行った時にすごく奇妙な街だったけれどなんかすごく好きでちょくちょく行くんですけど、結局このドツイタル年や坂本淳二作品の魅力っていうのもなんかそれに似てるかなと思うんですよね、うん、なんだこれっていう
ギョ
ッとするいびつさはあるけど、はい、なんかそれが癖になるというか なんかそれが中毒性があるというんですかね、まあ結果好きなんです、
うんうん、
坂本
淳二さん。見えちゃった
。なんか悔しいな。だから多分これからも、ね、なんだかんだ言いながらこれ見て、
うん、
あ、またこれやらかしたとか言いつつも、うん、多分ずっと見てくるだろうなと思いますね。
完全に恋愛ですね。
うん、それね、本当恋愛みたいな感じだなっていうのが自分の中でやっぱ許せない。気持ち悪いな。
堂々巡りな感じ
ですね。
みたいな感じですかね。
そうですね。まだやっぱ坂本淳二の映画の中でやっぱシーザー・タケシを見たい。
見たいですね。
キレキレのね。
キレの。
ちょっとね、本当鉄拳とか見ると本当いろいろどうでもよくなるんで、うんうん、落ち込んでる人とか見た方がいいかもしれないですね。
すすあ、言い忘れが一つあったんですけど、はい、まあこの映画の中で僕実は一番好きなシーンというのが試合前に大和田
あーまあ
ね、
が訪ねてきて、
が訪ねてきてね、お互いにそのすること交わして、うん、お互いに離れてるんですけどバババッとこう、はい、シャドウするじゃないですか。あそこすごく好きなんですね。
すごいですね。
で、まあ、この話で赤井秀和、大和武志で、うん、大和田っていう、うん、3人ともこの名前に和が入るというね、
お
う、
うん、
というのをですね昔知ってるつもりで関口博さんが言ってました。
あとこの話多分あったっけ、その大和田さんの引退試合の相手が山田武史です、
ね、ああそうなんだ、うわ、
だからすごく因縁というかこう深い関わりがあるんですよね。
だからそれを見込んでのキャスティングだとは思うんですけど、
ああ面白いですね。
うん、
ね、再起にかける足立英二と、ね、イーグル友田の対比がすごく皮肉というか、うん、残酷でね、網膜隔離で引退をすることになりましたみたいな、うん、で振り返ってシャドーボクシング、
うん、
なんかあそこエンディングでも別にみたいなぐらいの良さがあってですね、だからやっぱそういうバランスの、
そうなんですよ、
バランスがもうちょっとおかしくなってるっていうね、すごくね、うん、印象に残って思い出すときにあのシーンがやっぱり結構
そうね、あそこ
真っ先に思い出されるぐらいのいいシーンですよね。
ここはもう大丈夫です、
はい、
う
ん、はい、大丈夫です、はい、大鹿村騒動機探してほしなくて大
丈夫。もうね、やっぱいや、もうそこにはもう触れたくもないですね。触れたくもないです。
まあね、ボクシング映画って挫折、トレーニング、試合っていう構図がはっきりしてるんで、まあ、さっき出たカンフー映画みたいに観客に伝えやすいというか、
うん、
型があるから、それをどう表現するかが監督の腕の見せどころみたいな、映画として面白い素材だと思うんですけど、ね、まあ、あとは赤井秀和っていうむちゃくちゃ面白い素材に加えて、まあ、荒削りとか直球勝負、ノーガードというか、綺麗事なしで作り上げた作品っていうのはなんかすごい ノイズじゃねえな、魅力として感じましたと、
うん、
まあ、あとセリフに全然間合いがないんで、うん、ずっと猛ラッシュの試合見てるみたいな、
うん、
そんな印象が受けましたけど、まあ、あと埼玉のラッパーのエンディングみたいにこう全部身ぐるみ剥がされたから何にもなくなっちゃって、結局俺はこれしかない、そこからまた生き返るっていうのが、まあ、足立英二にとってはボクシングしかなかったっていう、うん、なんかそういうの俺結構好きというか、おっさんになればなるほどこういうのがグッとくるというか、
うん、
そうですね、まあ、100円の恋とかも結構ね、この間見てすごい、去年か、初めて見た、
ね、ボクシングが
入ってたんですね、素晴らしいですね、
もう安藤サクラの化けっぷりはすごかったです、
うん、
まあ、女版どうついたらねと思って見ていただけるな感じですかね、
うん、
いいですかね、うん、じゃあちょっと俺も相当今熱が出てるんでそろそろ締めたいと思います、うん、いいですか、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。